The Ambition シーズン4魅力のロジック。いよいよ The Ambition も残り4回となりました。ラスト1ヶ月は魅力のロジックとして、女性にも男性にも年下からも年上からも愛されるようになる人になる方法をお伝えしていきます。これを極めればマジで人生余裕ぐらいの生活が待っているし、あらゆる人が助けてくれて、そして応援してくれるので、自分一人では到底成し得ないようなことも達成できるという、そんな可能性を秘めたテーマになります。そんな壮大な話を全4回で詰め込みます。で、一言でね、魅力と言っても、何をもって人は人を魅力的だと感じるのかって分かりづらいじゃないですか。けど明らかに、あ、この人は魅力的だなと思う人もいれば、そうじゃない人もいる。この違いは一体何なのか、そこから解き明かしていこうと思います。で、魅力の要素には2つの方向性があります。それが才人の方向性と特人の方向性です。才人っていうのは、才能の人って書いて才人って言うんですけども、卓越したスキルや能力や才能があって、そしてそれによって誰かの役に立つような活動をしている人のことです。例えば営業が上手だとか、人を引き込むような文章が書けるとか、デザインセンスがあるとか、ファッションセンスがあるとか、まあ、こういったものですね。で、一方特人っていうのは、徳の人と書いて特人っていうんですけども、まあ、簡単に言うと人格が素晴らしい人、人として豊かな人のことを言います。誰かのために一生懸命働いたりとか、困っている人にすぐ気づいて助けを出したりとか、人の話を聞いて、そして的確な答えを出したりとか、そういう人ですね。で、イメージで言うと、魅力というものは何かというと、この才人の方向性と特人の方向性、2つのベクトルによって作られる四角形の面積と同じようなものです。なので、まあ、要は2つの能力値があるとしたら、その掛け算の値が魅力を決めるということなんですね。なので、僕たちは才人の方向性、これはスキル、技術、能力、才能です。そして特人の方向性、これは人格って言ってもいいでしょう。そのスキルと人格の両方を伸ばしていって、己の魅力を高めていく必要があるのです。けど、ほとんどの人はこのスキルにのみフォーカスしてるんですね。だから、いかに女を口説く技術があるだとか、何人抱いたらとか、こんなテクニカルな会話を展開して、なんかうまいことホテルに持っていきましただとか、まあまあもちろんね、そういったコミュニケーションスキルを身につけることももちろん重要なんです。女性の感情が手に取るように分かって、的確なコミュニケーションを取るスキルというのは、もちろん必要不可欠だとは思います。なんだけど、この力だけを伸ばしてしまうと、平気で人を操作したりとか、人を不幸にしてまで自分自身が得を得ようとする、利益を得ようとするような人になっちゃうわけですね。そして自分に都合のいいように扱ったり、搾取したり、無下に扱ったり、他人を蹴落としてでも自分が上に上がろうとかね、そういうふうに人として最低な行為をし始めてしまうわけですよ。しかも、困ったことに、力を持ってると最初はそれうまくいくんですね。憎まれっ子を世にはばかると言いますが、まさにその通りで、力だけを持った人は最初の一瞬は成功したかのように見えるんです。しかしその栄光は実は長くは続きません。その法則を今回は説明しようと思います。この世界の原理、二次方程式理論と僕が勝手に呼んでる法則があるんですけども、この世界の原理原則は二次方程式のようなものです。で、二次方程式って何かっていうと、x-a×x-b=0 みたいなね、こういうもんです。で、数学の授業で、これね、二次方程式があったら、右辺を0にするようにこう持ってきて解きなさいというふうに習ったじゃないですか。で、現実世界でも、同じような方程式が成り立つわけです。要は右辺を0に持っていきます。じゃあ何と何の掛け算が0になるのかというと、 自分が誰かにやったことと、誰かが自分にやってくれること、もしくは自分に起こる出来事、これがゼロになるんですね。だから例えば他人に10の嫌なこと、不快なことをしてしまったならば、それはいつか自分に10の嫌なことが返ってくるんですよ。逆に誰かに30のいいことをしたら、自分に30のいいことが返ってくる。もしくは誰かを恨んでいたら、誰かに恨まれるようなことが起こる、みたいな感じです。そういうふうに誰かにやったことがあなたに返ってくるんですよ。これを仏教の思想で因果応報というふうに言ったりするんですけども、そうやって人生全体を通して誰かにやったことと自分が受けること、この相和がゼロになるということです。これが非常に単純なんですけども、重要なこの世界の原理です。ただですよ、ここで大事なポイントがあって、例えば誰かに悪いことをするわけじゃないですか。じゃあ詐欺的なことをしてお金を奪い取ったりとか、もしくはテクニックで女性をうまいこと心理誘導して無理やり股を開かせて一夜限りの関係で遊んでしまうとかね、そういったことをしても相手は傷つくわけですよ。相手は不幸になるわけですよ。ただそれが自分の元に帰ってくるまである程度タイムラグがあるんです。だから一時的には幸せに見えるんですよ。一時的には成功しているように見えるんですね。で、まあ、これはまあ詳しく言うと長くなるんで、まあ、詳しい説明は省きますけども、帝王学の世界では約12年でこのプラマイが一回ゼロに戻されるというふうに言われてます。なので、まあ、12年以内に自分がやってきたことの清算が起こるというふうに思ってください。だから力に固執しすぎて、そして力に溺れて、力にコントロールされてしまうと、後から痛い目を見るわけになるんですよ。ねえ、そんなの嫌じゃないですか。だからスキル、力、能力というのは使い方とセットなんですよ。正しい使い方を知った上で、スキルなり力なり能力を手にしなければ、その先に待ってるのは破滅です。なのでほとんどのナンパ師っていうのは破滅の方に向かっていってしまうわけだし、そして一時期はたくさんのお金を稼いでいても最終的に不幸になるホストというのも僕は多く目にしてきました。そして、まあ、何を隠そう、僕もその一人なわけです。じゃあ徳人って何ですかと、この徳人の方向性が非常に重要になるわけです。で、以前のレポートの中でも徳ということを使ったことがあります。覚えてますでしょうか。第5回目のレポートで陰徳を積むという話をしました。で、陰徳を積む、ちょっと復習がてらもう一度お話をさせていただきます。で、魅力貯金の初期値を上げるというテーマでね、第5回の時はお伝えしましたけども、言い換えるなら恋愛をイージーゲームにする方法と言ってもいいでしょう。で、優秀なオスというのは自分の実力、力、スキルを上げることももちろんですが、自分が有利に戦える場を作ることにもエネルギーを割きます。で、そのための手法がこれまでお伝えしてきた見た目を磨くだったりとか、リーダー、サブリーダーになるだったりとか、スイカ臨天の方だったりとか、まあそういった方法をお伝えしてきました。で、あと一つ、これは恋愛だけではなく人生全体をイージーゲームに変えてしまうような手法、これをお伝えをしようと思います。で、それが陰徳を積むっていうことなんですね。これを意識し始めてから僕はありとあらゆることがうまくいくようになりました。本当に帝王学の真髄の一つと言ってもいいかもしれません。で、徳という言葉ですね、聞いたことがあるでしょうか。で、正確な出典っていうのは中国の古典、まあ、陰質録っていうのにね書いてあるんですけども、まあ、ややこしい話は抜きにして、徳っていうのはいいことしたポイントだと思ってください。例えば被災地に寄付をしたりとか、道端に落ちてるゴミ拾ったりとか、電車で席譲ったりとか、落ち込んでる人励ましたりとか、困ってる人助けたりとか、まあなどなどですね、いいことをしたらポイントがたまりますよという感じです。で、 このポイント集めのことを毒積みって言ってたんですよ。で、古代中国の人だったりとか、あとはその陰湿録っていうのが日本に入ってきた時にバッと広まって、そしてみんなこの徳積みを心がけて生活していました。で、まあ、このね、陰湿録の、まあ、日本語訳和語陰湿録っていうのがあるんですけど、そこに書いてある有名な言葉があります。聞いたことあると思うんですけど、石前の家には必ず余計あり、石不前の家には必ず用ありというふうに記されてます。まあ、簡単に言うと、徳積んでる家にはいいことあるよと。そして悪いこと積んでる家には悪いことあるよという意味ですね。で、昔の人はこれを指針にして生活を送っていました。で、この徳、2種類あります。で、それ何かというと、陽徳と陰徳です。で、陽徳っていうのは、まあ、人に知られるようないい行いですね。そして陰徳っていうのは誰にも知られないいい行いです。で、この陰徳っていうのが、陽徳の10倍ぐらい徳ポイントがあるっていうふうに考えられてるんですよ。っていうのが、まあ、徳の説明です。で、この徳がね、本当にあんのかと。石前の家に必ず余計があんのかというのは、まあ、ぶっちゃけどうでもいい話で、何が言いたいかというと、徳があろうがなかろうが、陰徳を積むような生き方をしていたら人生イージーゲームになりますよというのが、まあ、僕のこの徳に対する解釈です。で、例えばね、じゃあ震災が起こった時に多くの芸能人が多額の寄付をしていました。で、それをね、俺は〇〇万元寄付したぞどうやって堂々と公表した人っていうのは、まあ、売名行為だとか、なぜかバッシングが飛んできたりするんですよ。意味わかんないじゃないですか。まあ、なんだけど、いいことはしてると。なので、もちろんいいことしたポイントは積まれます。で、これが陽徳です。で、自分のいい行いを公表した結果、せっかく徳積みをしたのにその効果がちょっと薄れちゃうんですね。なんだけども、震災当時何も言わずに多額の寄付をして、さらに被災地でも熱心にボランティアをした芸能人が、後々になって現地の方々の噂が広まって、実はあの人、震災の時にこんないいことしてたんだよってなると、へえ、すごい、あの人かっこいいってなるんですよ。これが陰徳です。このいい行いに誰にも言わなかったっていうスパイスを加えることで、徳の量は何倍にも跳ね上がって、そして他人からの評価も跳ね上がります。なので、陰徳を積む生き方をしていると、あいつ全く自慢しないけど日頃からずっといいことしまくってるっていう状態が作れます。これ超かっこいいじゃないですか。で、このアピールポイントとかいい行いですね、これはその人から直接聞くよりも他人から間接的に聞いた方が何倍も説得力あるじゃないですか。そして自分の知らないうちにあなたへの評価がバンバン溜まっていくのです。まあ、人はね、噂好きなので、あなたがあえて自分の徳積みとかいい行いとか頑張りとかを公表しなくても勝手に回っていきます。だから、どうせ、いつかみんな気づいて俺に惚れ込むことだろう、みたいな気楽な気持ちで日々陰徳を積んでいってほしいと思います。なるべくみんなに見つからないように隠れていい行いをする。これが陰徳を積む生き方です。参考までに僕が日頃心がけていることを載せておきますね。例えば、コンビニのお釣りは募金箱に入れる。定期的に寄付をする。使ったトイレをちょっと掃除してから出る。約束を厳守する。会社のみんなに差し入れを買っていく。会社のデスクをきれいにして帰る。デートの時にちょっとした飲み物やお菓子を買っていく。落ち込んでる人に声をかける。常に口角を1ミリ上げていい表情でいる。人のいい行いや頑張りを褒める。何かしてもらった時にオーバーに嬉しがる。習っている人のメルマガに返信する。教わったことはすぐ実践して報告する。まあ、などなどですね。こういった徳積みをこっそりやることで、見えない場所であなたの評価は上がり続けていきます。で、これはね、日々の日記とかに、今日実行した陰徳を記録していくと、ゲーム感覚で楽しんでできるのでおすすめです。で、これがね、徳人的な方向性です。で、まあ、ここからはさらに帝王学の神髄とも言える徳の概念を紹介します。で、それがこの循環図ですね。 ね、以前紹介したものですが、今回お話しするのがこの循環図の完全版です。で、横にね、線がピッて引かれてるんですけども、線より下側が視認世界、まあ、目に見える世界です。そして、線より上側が非視認世界、目に見えない世界ですね。で、線より下側、要は目に見える世界、現実世界でやった行動というのは、すべて徳として目に見えない世界に貯金されます。いいことをすればいい徳が溜まって、悪いことをすれば悪い徳が溜まるというイメージですね。で、この徳が定期預金みたいな感じで時折引き出されるわけですよ。これを現象化って言うんですけども、いい徳を貯めていた人にはいいことが起こり、そして悪い徳を貯めていた人には悪いことが起こるということなんですね。だから、いいことしたら徳が溜まって、そして定期預金満了が来たら減少化するということなので、タイムラグがあるんですよ。そしてこのタイムラグを待てる人が徳人とも言えるでしょう。すぐに見返りを期待せずに、常に徳が溜まるようないい行いをし続ける。そういう人には、長期的に見るといいことがどんどん起こるのです。で、最終的にみんなに目指してほしいのは、祭人でも徳人でもなく、新人と言われる境地です。これは、祭人と徳人を合わせ持った両方の要素を持っている人だということですね。スキルも持っている。そして人としても徳高い、素敵な人格を持っている人。そういう人のことを新人と言います。まあ、これは老荘思想の言葉ですね。で、まあ普通に考えてみてほしいんですけど、むっちゃ能力の高い、むっちゃ人格者って最強じゃないですか。最強っすよね。想像するだけで非常に魅力的だと思います。だから、そういう境地を目指してほしいなというふうに思います。というわけで、今回はね、ちょっと概論的な、概略的な話をさせていただきました。魅力を高めて、そして男としての人生の成功をつかむための方向性はなんとなく理解していただけましたでしょうか。ここから残り3回をかけて、新人に至るための習慣、手法などなどの帝王学の真髄をバッチリお伝えしていきます。ぜひ楽しみにしていてください。では今回はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。